一つの質問をしてこのセッションを始めたいと思います。あなたの教会の霊的な成熟さのレベルは皆同じでしょうか？同じわけがないですよね。教会とは皆その教会員の献身の度合いについても、霊的なレベルについても違う人の集まりです。礼拝に出席している人で、そのうちの何人かはまだクリスチャンでない人がいるでしょう。キリストを求めているか、牧師の顔色を伺っているのです。そしてイエス・キリストを主とし、救い主として受け入れたばかりの赤ちゃんクリスチャンもいます。それから霊的な成熟さに向かって成長途中のクリスチャンもいるでしょう。ある人は教会で奉仕をして働きを持っている人や、まだ教会の指導者にはなっていないんですが、信仰の証をするまでに成長している人もいます。このセッションでは、霊的な献身の度合いに応じて、少し考えていきたいと思います。あなたの教会についての考え方として、単なる5つの目的だけでなく、5種類の異なる対象の人々のグループと共に考えていくことができます。これらの5種類の対象となる人々というのは、彼らの献身のレベルに基づくものです。図で説明したいと思いますが、これは私たちの教会では、献身の円と呼んでいます。角を同心円が、5種類の異なる献身レベルを表しています。これを見てください。この5つの円は、教会の5つの目的に従った5段階の献身度を表しているものです。中心では先生が牧会をします。献身した人々を弟子訓練し、教会員と交わり、改修と礼拝し、地域で、伝道いたします。この5つの円にどのような名前を付けようと、それは構いません。自分で名称を作ってください。しかし、これは見ての通り5段階の霊的成熟さのレベルを表しているのです。これらについてもう少し詳しい内容をお話ししたいと思います。最初に中心の円ですが、教会の中心となる部分があります。教会の最も中心となる人々です。教会でミニストリーをしている人です。音楽担当、教会学校や小グループでの教師です。教会の長老か、執事かもしれません。教会のいろいろのプログラムや働きの用意をする人です。ごく少数の最も働きに深く関わっている人々です。その次の外側の円は、それより少し大きくなっています。中心より人数が多いからです。これは一人前クリスチャンと呼んでいます。霊的に成熟成長しているのですが、何らかの理由で教会の奉仕についていない人がいるでしょう。このような人々を一人前と呼んでいます。サドルバック教会では、霊的成長のために三つのことを習慣づけるよう教えていますが、これについては後で述べます。霊的成長をするためにというクラスで学びます。これらの人々は毎日聖書を読み、祈り、神との時を過ごしています。きちっと献金をして経済的に教会を支え、小グループにも参加しています。これが一人前の人々です。しっかり霊的成長している人たちです。その次の外側の円はもう少し大きな円です。これは教会員、教会の家族です。教会員で霊的に成長していなくて、奉仕についていない人がいますか？もちろんいます。これらの人々を改修と呼んでいます。しかし、霊的に成長していなくても、ただ礼拝に出席しているだけではなく、教会員同士、会員としての自覚を持っています。その次の円はさらに大きく、もっと大きなグループの人々を表しています。これは礼拝に出席する人です。礼拝には様々な霊的レベルの人がいるでしょう。献身したミニストリーを持っている人もいれば、成長した一人前のクリスチャンもいるでしょう。教会員もいるでしょうが、まだ信仰を持っていない人も何人かいるでしょう。サドルバック教会では、これを大人数なので、聴衆と呼んでいます。ただ、礼拝に来るだけの人を言います。そして一番大きな縁は、あなたの地域の人々です。その町や市の車や徒歩で教会まで来れる距離にいる人々を全部を指します。人間を取る漁師にとって、その地域は釣り堀のようなものです。これが主イエス・キリストの家に勝ち取りたい人々です。 目的主導の教会の戦略は、外側の円に属する人々を内側の円に移動することにあります。まず地域に出て行って、その人々にキリストを伝えたいのです。福音を伝え、イエス・キリストを知ってほしいのです。いつか礼拝に連れて行きたいのです。礼拝に来るようになりますと、地域の円から聴衆の円に移動したことになります。聴衆とは、霊的なレベルはそれぞれ違いますが、毎週礼拝に出席する人です。キリストを受け入れ、洗礼を受けて教会になりますと、改宗の円に移動します。これが教会の会員です。ただ、礼拝に出席した状態から、積極的に教会の活動に参加する会員になることによって、キリストの体になることを決心したのです。さて、次に私たちのゴールは、改宗から一人前へと人々を移動することです。一人前の人々は、霊的な成長をしている人々です。ただ、教会の家族となるだけでなく、霊的成長のための生活習慣を身につけてほしいんです。それをしっかりと自分のものにしてほしいんです。これを目的主導の教会の戦略は、それぞれ霊的レベルの異なる縁で、外側の縁の人々を内側へと移動することを繰り返すのです。近所にいるまだキリストを知らない人々を伝道して、聴衆へと導きます。その聴衆に洗礼を授けて教会員となり、改宗へと導きます。彼らを霊的成熟へと成長していく生活習慣を身につけさせ、一人前クリスチャンへと導きます。そこから教会の中心である献身レベルへと導きます。自分のミニストリーを持ち、世界宣教を理解し、ライフワークを持つんです。この教会の中心の人々をどうすればいいんでしょうか。彼らを地域に送り出します。そしてこれまでと同じ働きを繰り返すんです。イエス・キリストの働きを見るときに、主はいつも人々から始めましたが、そのままにしておきませんでした。人々のそれぞれの霊的レベルに応じて受け入れました。しかし、少しずつさらに深いキリストへの献身へと導きました。ここでお見せしたものはすでに教会の中にある5つの異なる霊的レベルでした。これらをお話しましたが、皆さんはすでに自分の教会の誰がどのレベルに当てはまるのか実際に考えているのではないでしょうか。教会の5つの目的と5種類の霊的レベルを理解しつつ、あなたの教会が目的主導型教会になることができるために9つの方法を申し上げたいと思います。第1に、もし開拓伝道を始めるのであれば、一つずつ進めることをお勧めします。一歩ずつです。どういうことかと申しますと、私が何年も前にサドルバックバレーコミュニティ教会を始めたとき、最初の1年間は地域にターゲットを絞ってキリストのことを述べ伝えることに専念しました。個別訪問伝道をして人と会うことをしました。どのようにすればイエス・キリストのもとに来ることができるか、福音を話したんです。そして人々が来ることができるような伝道礼拝を企画しました。その最初の1年は、とにかく地域の人が来ることのできるような聴衆となるための伝道礼拝を始めることでした。開拓伝道を始めてから2年目に少しずつ聴衆が増えて、ただキリストについて聞くために集まる聴衆から会員となる決断を下す改宗へと移行することに焦点を絞りました。聴衆を改宗へと移し替えることに力を注いだのです。3年目にもう少し頑張って、教会をさらなるキリストへの霊的成長の決心へとチャレンジしました。改宗から一人前のクリスチャンに移るようになることを求めたんです。主のさらに深い真理について教え始めました。4年目に教会員を献身へと導きました。それぞれの賜物に応じて 地域で主が用いられるような教会での働きや個人のミニストリーを作っていったんです。ゆっくりとしたペースに聞こえるかもしれません。健全な教会を立て上げるということは時間がかかるのです。すでに教会が存続している場合、ゼロから始めるのではないので、これらの円から円にもっと素早く移動できます。しかし目的は一つずつ加えていきます。これらすべての目的が軌道に乗り始めたら、バランスが取れるような教会づくりをします。しかし開拓伝道では、それらすべてを一度に強調することは難しいです。同支援のレベルを教会の戦略として用いてください。私が申し上げたいのは、開拓伝道をする場合は、同支援の内側からではなく、外側から成長するようにするということです。これはひょっとしたら皆さんが他のセミナーや本で読んだ教えと全く逆であるかもしれません。まず中心となる人々を弟子訓練してイエス・キリストに献身するようにし、それから村や町に出かけて行って伝道するのだと教えられてきました。実際はそれとは逆なのです。クリスチャンが共に時間を過ごせば過ごすだけ伝道の力がなくなります。伝道の力を一番持っている人は信仰を持ったばかりの人です。というのは未信者の知り合いを一番持っており、霊的に燃えていて少し前までは未信者だったので、自分の信仰について分かち合うことを恐れないのです。地域からことを始めてください。そこがどのようなところなのかよく知り、その未信者の人々のために計画した伝道礼拝に招待し始めるんです。後でそれをどのようにすればいいのか、ということについて述べたいと思います。救われる人を起こされれば、洗礼を授けて教会員とし、改宗から一人前のクリスチャンとなるまでに、霊的な成長を遂げさせるのです。そしてさらに献身へと行くわけです。地域から始めるのであって、教会の中からではありません。少し前に話しましたように、これは時間かかります。がっかりしないでください。尊いものを立て上げるときには、とにかく時間かかるんです。神がキノコをお作りになるときには6時間でそれをなさいます。主が大木を育て上げようとするときは40年、50年、あるいは60年をかけるんです。キノコのような教会を建てたいのか、それとも大木のような教会を建てたいのかということです。永遠に残る確固としたものを建てるんです。一歩ずつ建て上げてください。第2番目に目的主導型の教会として立て上げるには、それぞれの目的のプログラムを開発することです。それらはご存知のように、礼拝、伝道、交わり、弟子作り、奉仕です。しかし、それぞれのために具体的なプログラムが必要です。私の教会の具体例を申し上げましょう。サドルバック教会ではそれぞれの目的に沿ったプログラムが、それぞれの5つの霊的レベルの中で存在します。例えば、伝道であれば、地域の伝道のために、橋渡しのイベントというものがあります。橋渡しというのは、教会と地域の橋渡しをするからです。地域と教会の間に橋渡しができれば、イエス・キリストが歩いて渡れるんです。それらは例えば、最近、地域の人なら、誰でも招待されたパーティーがありました。食べてゲームをして、ただパーティーを一緒に楽しんだんです。その他音楽会、講演会などいろいろやりました。イースターには大きな橋渡しの催し物をやって、人々をイースター礼拝に招待したりします。そして、礼拝に出席している聴衆に対してのプログラムがあります。週末の伝道礼拝です。教会員が友達を招くように考えられています。その礼拝では、歌う歌も、祈りも、メッセージも、イエス・キリストのことを知らなくても大丈夫のように配慮します。聖書も、キリスト教も、教会についても何も知らなくても連れてくれば大丈夫なんです。そのような人でもわかるようにします。というわけで、週末の土日の礼拝は、聴衆にとっての大切なプログラムなのです。 改修にとっての大事なプログラムは小グループです。改修には小グループの一員になるまでは、教会の家族の一員になったようには感じませんよ、と言います。そこで知り合いになり、祈りの課題を分かち合って、祈ってもらうことができます。試練にあった時などを支えてくれるんです。私たちの教会の改修にとっての大切なプログラムは、個人的に深い交わりにできる小グループです。霊的成長を遂げている一人前の信徒には、平日礼拝というものがあります。毎週、水曜日の夜に聖書の学びの時があります。すでに、霊的成長し、また、これからも成長していきたいと願っている人のためのものです。ノンクリスチャンのためのものではありません。未信者をこの水曜日の礼拝には連れてきません。霊的成長している人だけのものなのです。教会の中心で、ミニストリーに参加している献身者、教会の指導者、何らかの形でイエス・キリストの働きに従事している人のためには、リーダー訓練があります。サドルバック教会では、毎月1回、指導者、神道牧会者、教会の働きに従事している者、小グループのリーダー、教会学校教師、礼拝音楽担当者らが一堂に会してリーダー訓練を受けます。それぞれの目的に従って、このようなそれぞれのプログラムを開発することを提案します。さて、どのプログラムも永遠に存続することはありません。プログラムというものは変わるもので、4、5年または10年続いたものが新しいものに変わらなければならないかもしれません。目的は変わりませんが、プログラムそれ自体は頻繁に変わるものです。それは教会が成長し変わっていく際に新しいプログラムが必要となるからです。第3番目に目的主導型教会として立て上げるには、それぞれ目的に沿ったプログラムを用意することです。交わり、礼拝、霊的成長、ミニストリーの始め方、信仰を明かしする方法などについて教えるクラスを作るんです。サドルバック教会では、教会員が全員参加するようにしている学びのシリーズがあります。サドルバック基本クラスと言います。最初のクラスはクリスチャンになったばかりの人のものです。次に、私たちの教会員になるためには、というクラスがあって、そこではキリストの体の一部になること、教会の家族の一員になることの意味について学びます。そしてそれらの学びの後に霊的に成長するにはというクラスがあります。その後に、あなた自身の働きはというクラスがあります。そして、そのクラス終了後に、教会であなたの働きを発見するにはと証の方法、またはライフワークというようなクラスがあります。教会員にこれらのことを説明するためにシンボルを使ってわかりやすくします。アメリカではご存知のように野球をします。知らない人もいるかもしれませんが、おそらく皆さんはご存知でしょう。野球はバットでボールを打って、ベースを走って回ります。それと似ています。私たちの国では野球のことをよく知っていますので、教会のクラスを走塁という表現を使って説明します。一塁、二塁、三塁、四塁、つまり本塁です。あなたの国ではそれ以外の例えを用いるかもしれません。ブラジルの目的主導型教会では、このクラスの成長のステップをサッカーを使って最後はゴールするという例えで用いています。ロシアの目的主導型教会では、成長のステップを1段、2段、3段、4段、そして成熟成長と、はしごの例えで説明しています。しかしアメリカでは野球のダイヤモンドを用いて、誰かがキリストに人生を委ねて洗礼を受け、教会に加わっとすれば、それは一塁に行ったこととなるんです。そこで私たちでは、クラス、 100とかクラス101と呼んでいるクラスがあって、教会に参加することの意味を理解するんです。第一ステップを踏めば第二ステップに進む必要があります。それは二類にあたるわけですが、霊的成長をするにはというクラスがあります。霊的成長のための習慣について教えます。2番目のクラスの次は3番目のクラスで、クラス301とか、あなた自身の働きを発見するにはというものがあります。そこでは賜物や特技や能力を見つけ、それを主がミニストリーでどう用いてくださるかを教えるのです。その次は第4ステップで、クラス401、証の方法や世界選挙を見据えた自分のライフワークはです。自分の教会の資料を整え、それぞれの目的に従って動員することをお勧めします。伝道から礼拝、礼拝から弟子訓練、弟子訓練からミニストリー、そして伝道に戻るのです。これは神の教会の交わりという中で行われるのです。第4番目に目的主導型教会を立て上げるには、目的に従った小グループを作ることです。家庭集会のような細胞グループを作る際には、それぞれのグループが5つの目的を持っていることを強調するべきです。交わりのためだけに集まるのではダメなのです。聖書研究だけでもありません。それぞれの小グループは礼拝し、共にできる働きを持っているべきなのです。キリストをまだ知らない人を個人的なつてで連れてくる伝道のゴールを持つのです。この5つの目的に従って小グループを形成するなら、教会での5つの目的を小グループが満たすことになっていくのです。この5つの目的が教会の存在理由となり、それにより教会は健全に、しかも力強くなり、さらに成長していくようになるのです。第5番目に目的主導型教会を立て上げるには、目的に従った奉仕者を整えることです。もしあなたの教会に来ている人々を調査すると、ある人は礼拝に重荷があり、ある人は信徒の成長に重荷があるということに気づくでしょう。ある人たちは信仰の証をすることでしょう。他の人々は傷ついた人たちの世話をすることに重荷があるのです。申し上げましたように、主は様々の重荷と情熱を持った人をそれぞれの目的に従って導かれるのです。5つの目的を強調するためにすべてを集められるのです。これを行うためにチームを教会の中に組織作ることです。教会で伝道するチームを作るのです。信徒が確かに成長していることを確認するような人々のチームを作ります。教会員が皆愛され、ケアされるための交わりがちゃんとあるか確認するチームを作ります。神の御前に開始を導くような礼拝を企画するチームを作るのです。もし私が開拓伝道をゼロから始めるなら、このようにするでしょう。ある村に行って、未信者にキリストを伝え、8、9人が救われて、小グループができたとしましょう。そこで、教会を始めますが、最初にするのは、彼らがどのような目的に一番熱が入るのかを見つけることです。誰かが、私は、人々が神の家族として感じるよう助けたいんです。教会員をケアしたいんです。教会員皆が愛され、必要が満たされて欲しいんです。その人に私は、第一ステップリーダーになってくれませんかと言います。またはアメリカ式に一類のリーダーになりませんかです。そして入会クラスを一緒に教えるのを手伝ってくれませんか。そして入会した後訪問されたり、ケアされ愛されて彼らの必要が満たされているのかを見るのを手伝ってくださいというのです。そして信者の信仰の成長のために重荷がある人を見つけます。そこで第二ステップリーダー、二類のリーダーになってくれませんか。 私が教える霊的成長のためのクラスを手伝うのが仕事です。私が教える信徒の成長のための聖書研究の計画、弟子訓練、その他の特別行事で手伝うのです。暗唱聖句のための御言葉を一緒に選び、共に暗唱するのです。第二ステップ、二類のリーダーは、一類のリーダーが交わりの責任があったように弟子訓練の責任があるのです。また、信徒がそれぞれの働きと奉仕の場を発見するお手伝いをすることに重荷のある人を見つけます。私は、第三のステップ、三類のリーダーになりませんか?あなたの働き発見のクラスで手伝ってください。そこでは、霊的賜物、重荷のあること、主がこれから用いられようとしているこれまでの経験について教えます。教会員全員が奉仕する場所を持っているように手伝ってくださいと言うのです。これが第三のステップ、三類のリーダーとしての責任なのです。次に、世界に福音を伝える伝道に重荷のある人を見つけます。その人には、第四ステップ、本類のリーダーになってくださいませんか?教会の信徒が未信者に信仰の証をすることができるようになるための訓練の手伝いをしてくださいと願いするのです。そして礼拝に重荷のある人を見つけます。礼拝責任者になってくれませんか?人々が教会に来たとき、主の臨在を感じ、主の力が表され、御言葉が明快に教えられるような礼拝を計画するのを手伝ってください。それで救われる人が起こされ、信徒も成長するんですと言います。五つの目的のそれぞれのリーダー、重荷のある人を見つけます。もし教会に十人しかいなければ、指導者としてすでに五人携わっています。教会が成長するに従って、それぞれの目的に他の教会に加わってもらいます。さらに教会が大きくなったらチームとして教会に加わってもらいます。それで一人の人間が教会全体のバランスを取るのでなく、五つの目的に従って多くの教会員がバランスを取ることになるのです。教会全体をこの五つの目的に従って組織立てることができます。それぞれの目的のチームに全員が参加するんです。そして五つの縁、つまり、地域での伝道、聴衆との礼拝、会衆との交わり、一人前信徒に弟子訓練する、献身者と共に主の働きをする。これがバランスを生み出し、教会を健康にし、健康な教会は成長を生み出していくんです。第六番目に目的主導型教会を立て上げるには、目的に沿って説教することです。これはどういう意味でしょうか?牧師であるあなたが説教の準備をしているなら確認し続けてほしいのですが、五つの目的にバランスよく注目しているだろうかということです。最初の一年目に奉仕を発見することの重要性、すべての信徒が働き人となることの大切さを話したら、次に霊的成熟と成長について話すべきです。次に礼拝について話し、神の御声を聞いて、御心を知るには、とか、霊と誠をもって、どうすれば真に神を礼拝することができるかについて話します。交わりについて教え、どのように人間関係を持ってばいいのか話すのです。多くの国でクリスチャン教会に来て家に帰るんですが、お互いを知らないままなのです。これは主の御心ではありません。主の御心は家族となることです。神の家族として、兄弟姉妹として行動してほしいのです。神の家族としてどのように人間関係や友情を築いたらいいのか教えるのです。そして伝道です。どのように信仰を分かち合い、福音をどう教え、分かち合い、友達を救いへと導くのか。それが伝道です。第7番目に目的主導型教会を立て上げるには、教会財政について目的に沿った計画を持つことです。すべてを伝道のためにだけ使ってはなりません。 弟子訓練のためだけに全てを使ってはなりません。一つの目的ためだけに使ってはなりません。健全な教会のためには、教会員が捧げる献金をバランスよく使うことが必要です。ここではっきりと申し上げておきますが、すべての献金は5つの目的のどれかのために使われなければならないのです。つまり、目的に沿ったものでなければ使ってはならないのです。第8番目に、目的に沿ったカレンダー作りです。1年間のうち月ごとにそれぞれの目的の強調月間を決めるのです。ある月は礼拝について強調し、礼拝を通して成長できることについて教えます。ある月は奉仕について強調し、すべての教会員が奉仕できることを教え、実際に教会員が奉仕に参加するようになるのです。交わりを強調する月もあってもいいでしょう。その月は、みんなが祈り合い、必要が満たされるよう、小グループに参加するようにさせます。一年間に、それぞれの目的を、最低2回強調する月が持てるわけで、それでも、その他のことについて、語ることもできる時間が、十分にあるのです。最後に、5つの目的を、教会の原則として評価することができるのです。私たちの教会はイエス様の期待に応えているだろうかと自問自答する必要があります。5つの目的に沿っているのか、バランスを失っているのか、霊的成長は強調していても伝道をいい加減にしてはいないだろうか、または伝道していても奉仕がいい加減ではないでしょうか。奉仕があっても礼拝があまり深みがなかったりしないでしょうか。5つの目的を持って教会のバランスと健康をチェックしてください。最後に目的主導型教会の優先順位を申し上げます。教会の重要なことの順番です。最も重要なことは神の目的です。神の目的がそこになければ、教会の存在意義を失います。目的、すなわち、そのために祈り、働くのです。それに注目します。この目的が、最も重要なことなのです。教会の第2番目に重要なことは、主の民です。目的ほどではありませんが、教会員が重要です。もし教会員を最優先にすると、単なるクラブや、組織体になってしまい、主の教会でなくなるからです。教会員は神の目的を達成するのです。教会の第3番目の優先事項はプログラムです。これはいろいろな活動やイベントや学びやクラスで目的達成のために教会を助けるものです。どの教会でもプログラムは決して最重要なことではありません。変わりうるものですが、主の目的は不変です。優先順位の最後は場所です。多くの人々は街道が最も大切と考えるようです。教会は建物ではありません。街道はいません。私たちの教会は過去15年間家庭、公園、事務所、学校などを使ってきました。最後に、街道を建てるまでに79箇所もの場所を使いました。街道を入手するまでに1万人以上の教会へと成長しました。というわけで、街道はいらないのです。ふさわしい優先順位に置くことです。教会財政や街道建設はさほど重要ではありません。神の目的を達成している教会員がいることが大切なのです。それを主は喜ばれ、そうすれば、健全に成長するのは当然の結果なのです。このセッションを閉じるにあたって、皆さんの地域で目的主導型の教会を立て上げ、主に用いられるように祈りたいと思います。これからのセッションで、これら5つの縁と5つの目的について、教会員をどのように外側から内側へと動員していくか、さらに学んでいきたいと、 思います。祈りましょう。天の父よ、教会をお作りになったことを感謝します。創造されたものの中で最も驚くべきものです。目的主導の信仰生活と教会を立ててください。礼拝し、伝道し、交わり、奉仕し、弟子訓練する主の教会です。主の栄光のために、また私たちも健全に成長しますように、イエス様の御名により祈ります。アーメン。